対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの2人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろいろな話や意見を交えて発信していく番組です。
していく。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。
バンダーです。
西郷さんです。もう5月も半ばですよ、ワンダーさん。あなた今何してるんですか？
私もだからゴールデンウィーク明けて馬車馬のように働いてますよ。
働いている、うん、まあそう、働くのが好きだからね。もう
好きじゃないけど、もうやることするしかないんだけど
働くよね、本当にね。まあ負けず劣らず、僕も多分5月は大変なことになってる気がするんですけどね。
じゃあ労働の汗に乾杯で。
あ、じゃあ乾杯。今日はハイボールいただいてます。うん、いいね。ハイニケン。
昨日金沢に出張してたんで。
おお、なるほどね。な、関係ねえじゃん、金沢とハイニケン。
うん、コンビニでビールを買って、いつものね、うん、発泡酒じゃなくて、これをたくさん買い込んで飲みきれなかったものを持って帰ってきたって、
はい、ああそういう意味ね。はいはいはい、うん、出張あるあるやね。
出張あるある。
出張あるある。あのさ、うん、最近思うことが私にはあります。
あるの？
ボールペンの返しってなんであんなに種類が多い？
あー、メーカーによって違うでしょ。
あれさ、あれふざけてるよね。なんか何、少なくても、
うん、
僕3パターンぐらいなんとなくあるんですけど、頭の中に浮かんでるやつが、
うんうん、
一つはスプリングが途中で止まるタイプの、こうなんかヒレがついたやつと、ね、それともうなんかさ、最初から結構ぶっといやつと、
うん、あるね。
あとちょっと長さが短いやつとね、
うん、ある
あるじゃない、
うん、
あれは何、みんなどうやって見極めてんの？なんかさ、すげえめんどくさいんだけど、あのなんか、
それはね、俺も選定表みたいなのもあれば楽だなとは思ってたけど、うんう
ん、あれ誰もそんなこと言わんやん。学校でも教えんしさ。
そう、文房具屋さんに行って聞くしかねえと思ってるけどね。
うん、いや、それは開けてさ、中身開けてさ、分解して芯を取り出して、そりゃ品番見ろよって話なんだけど、まず それを見たとてや、買いに行った時にこれがどれやってなるわけでしょ。いや、今だったらインターネットでね、それアマゾンで買えばいいんですよ。でもアマゾンで買ったら種類が多いし、なんか数も多い、統一せえよって思うんですけど、
うんうん、
どうですかワンダーさん、ボールペンと統一運動してもらえませんか？
いや、もうそれをやってしまったら、もうあれじゃないの、リカーリングビジネスができないじゃないの。
何それ、どういうこと？
電子タバコと一緒でさ、
うん、
もうタダで配ってもいいぐらいじゃん、あのデバイスは。
ああ、まあね、
中身をさ、買ってもらえば儲かる
わけ。タバコを買ってくれればいいわけだ、うん、
だからそのボールペンのメーカーも、
うん、
規格を変えて、それしか使えない芯を買っとけば、純正の芯を買ってもらえるわけでしょ。
ああ、だからあれか、プリンターと同じ容量か。
そういうことよ、リカーニングビジネスよ。
なるほどね。いや、でもちょっとそれにしても古速ですわ。いや、プリンターのインクだったら俺わかるよ、単価もでかいし、まあまあそれはあるだろうけど、あんな芯一本ぐらいさ、知れとるが。それよりか
サードパーティーみたいな感じで、
うん、
例えば三菱のとか、うん、そういったところの返信で一応企画を合わせてるやつはあるけどね、
うん、だからサードパーティーがやってくれてるでしょ、結局は、
うん、安い100円のボールペンとかではないけどさ、
まあね、
100円だったらもう買っちゃえっていう感じじゃん、もう買えちゃえみたいな感じじゃない。
いやいや、そうそうそう、なんだけど、やっぱりお気に入りのやつは替え芯でさ、芯変えたいじゃない。でもさ、シャーペンの芯はさ、もう統一されてんじゃん、あの細さで。
そうだね、
あれが合わないってことないでしょ。
うん、確かに。
でしょ、だったらさ、あれはやっぱ合わすべきじゃねえか。お偉いさんが手握っちゃってんのかね、にぎにぎしちゃってんのかね。
そうでしょうよ、
その汚ねえ手を離せよって言いたくなるけどよ。
うんうんうん。
うん、
海外だと 0.7 が普通らしいよね。日本だと 0.5 じゃん。
おお、
やっぱ漢字書くとさ、画数が多いから、
うんうん、
細い方がいいんだけど、英語のアルファベットとかだったら、
うん、あ、太い方がいいもんね。
太い方がいいみたいな、 0.7 とかって言うけどね。
ああ、そうか。いや、ああいうなんか企画とかちょっとほんまなんとかしようし、インクだとかさ、中身ってこうやっぱり、
うん、
そこがまあ儲けしろなんだっていう話なんだろうけどね、
うんうん、
ちょっと腑に落ちねえなと最近思っちまったよ。
もうでも10年後は全部あれじゃないの、アップルペンシルになってんじゃないの
まあ物理で書かないかもしれないね、もうね、うん、もうなんか勝手にこうインクのようなものがヒュヒュヒュって出てくるかもしれないけど、はい、最近怒ってるまではいかないけど、もやもやもやもやもやもやしてた
もやもや、
二日酔いのなんかもう昼前ぐらいの感じ。
あ、でも気持ち悪いな、
も
や
も
や、
もうすごい気持ち悪い。
ま
あ、そんな感じよ。
腹が立つな、それは。
腹立つ。同調してくれるね。ワンダーさん、すごい同調してくれるんだよな。
そう。
結構、いやいや、ありがたいことなんですけど。でね、今日は。
5月15日だからね。
そう。あのね、古墳ツアーの多分、順調にいってれば前の配信になるはずなんです。
3日前だよね。
になるはず。なので、まあ、前回古墳ツアーの前に古墳の話してるから、まあ、古墳の話はもうしないんだけど、あんまり、あの、なぜ今回その桜井という場所を選んだのかっていうところを踏まえて、これを聞いて皆さんに、まあ、見てほしいし、まあ、当然来れない人が 大多数だけど、来れない方も、あ、ここがそうなんだよねっていうのをちょっとこう感じれる何かがあればいいなっていう風な回です、うんうん、はい、ということなんで、ちょっと我々が、この桜井に行く理由というね、なぜ我々ここに行くのかというのをちょっと紐解きたいなと思います。はい、
はい、
聞きましょう。ということです。はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
はい。先ほどオープニングにも申し上げましたが、今回その奈良のですね、桜井市に我々古墳ツアーに行こうということで、まあ、なぜそこにじゃあ行くのかという話を今日はしたい。歴史が好きでも嫌いでも、魏志倭人伝とかさ、卑弥呼とかさ、邪馬台国っていうのは聞いたことがあるのではないかと、今回はそれが非常に絡みます、
うん、
なので、まあ、ちょっとその辺の話を紐解いて、ちょっとでも興味出てきたらいいかな。もし奈良に来ることがあれば、そっち方面回ってもいいかな、うん、みたいな感じで思ってもらえたらいいかなと思っておる、うん、まあ、ワンダーさんはね、詳しいから、まあ、あれだと思うんですけど、
うん、
まあ、我々今回行くところは、その桜井市って言って奈良市のちょっと南側の方のですね、
はいはいはい、
三輪山という日本でも一番古いと言われるような神社、うん、大宮神社というのがあるんですけども、まあ、そのちょうど麓にあたる、奈良盆地っていうのが非常に感じられるですね、場所でございます。
いいとこですよね、あそこ。
いいところ、いいところ、いいところでしかないんですけど、結局、まあ、なぜ行きたかったかっていうと、前回の古墳ツアーはですね、まあ、奈良市内の、それも北の方なんですよ、だいぶね。しかも、まあ、5世紀ぐらいの古墳だったんですけど、
うん、
今度は違うぜ、ワンダーシ。3世紀よ、あんた。
3世紀、
3世紀ってすごいよ、3世紀。
いや、でもそこら辺に卑弥呼がいたとか、そんな感じじゃないの。
要するに、もう卑弥呼さんって、うん、まあ、卑弥呼ちゃんと呼んでもいいぐらいなんですけども、フレンドリーに行くためにね。そのちゃん卑弥がですね。
うん、いやいや、ちゃん卑弥に言うな。
その我々が今度向かうその桜井で巻むくっていう場所があるんです。この巻むくという字がですね、漢字でまあ書けん、
これは読めなかった
読めん。まあ皆さん Google で巻むくと打ってください。で、簡単な巻むくが出るんですけど、あの漫画とかの1巻2巻の巻に向かうっていう字、これが駅の名前ですね。あ、まあ、遺跡の方の漢字は違う、巻き向くという糸辺にまとめるみたいな、なんかよく分かんない、
取りまとめるの、
うん、そうそう、取りまとめるのまとめみたいな感じですっていう場所にですね、その3世紀に初期の 大和王権。僕らの時はね、歴史でなんて習ってるかというと、大和朝廷って習ったんですよ。でもその時は朝廷じゃないから、まだまあ王様の連合体みたいな形なんで、一応大和王権っていうのが今の言葉ですね。
変わってるんだね、だいぶ。
そうなんです、変わっとるんですよ。変わっとるんどすよって言っちゃった。
どすよ
って。どすえ。はい。まあそれがね、実は都市がここにあったということがもう分かっておりまして、東西 1.5 キロ、南北で2キロぐらいだったかな、ぐらいの大きさの、まあ言ったら本当に昔の都市というか、があった場所です。だから言ったら、西暦で言うと250年ぐらいの頃に、そういう人々の営みがあったという場所ですよ。前か1700年ぐらい前か。当初その大和王権の首都っていうのがあって、で突如としてその前方後円墳ができたんです。それがまあ言ったら、アイドル、古墳界のアイドル、
アイドル、いやいやいやいやいやいや、
古墳界のアイドル様なんですよね。
あ、そうなんだ。
そうそう、やっぱり王道なんですよ今。
ハロプロ的なやつ。
ハロプロ、そうね、昔で言うね、2000年代で言ったらハロプロ。
ハロプロね。
うん。今で言うとなんかよくわかんない、なんとか坂とかそういう感じ。
それも今じゃない。
あ、今じゃない。今じゃない。もうはずいな、ちょっと。
はずい
な、
もう。
はずいね。
喋んない方がいいね、もう。
喋んない方がいい。そういう感じなんです。もう本当に初期の前方後円墳が見ることができる。でも前方後円墳は、まあ、奈良盆地、その纏向から奈良盆地全体に広がっていって、うん、そっから大和川流域なんで、モズ古市の方に行ったっていう風な流れです。初めて、日本が初めて連合国家としてまとまった場所っていうのが、この桜井市にある巻向っていう場所なんです。
ルーツだね。
うん。もうこれはもうほぼ確定という話。うん、じゃあなんでそれが分かったのかっていう話なんですけど、
うん、
この巻向遺跡にはですね、うん、日本全国の地方の土器が発掘されてるんですよ。
そうなんだ。
そうそう。ここでいろんな場所の土器が、いろんな場所で作られた土器が出てきてる。ということは、うん、そうそう、地方からいろんな人が集まってきてたよっていうね、いうのがこう分かるわけですね、うんうん。すごいよね、それ分かるっていう人もさ。
すごいね。
それを調べて分かるって言ってる人もすごいんだけど、
うん、
それと、あと、農耕具が発掘されていない。これはなぜかというと、それは何を示すかというと、生活集落じゃないんですよね。
うん、
だから、弥生時代の環濠集落とか、まあ吉野街とかもそうだけど、うん、ああいうのだと生活しているから、ゴミだったりとか桑だったりとか、そういうのは出てくるんだけど、それは出てこない。あくまでもその政治としての場所みたいな感じで、全国から権力者が集まる、うん、まあ、都市であったということなんです。そこまではまあまあ大体なんとなく発掘とかで分かってるんですが、じゃあなんでここに集まったのかっていうのは、これは分かんないですね。
これが謎だね。
ミステリーなんですよ。
デレデレデレデ
レミステリーハンターなんですよ。ここがやっぱり分かんない。なんで分かんないかっていうと、日本にこの当時、まあ、文献が当然ないですね。じゃあだから文献がなかったら、じゃあどういうふうに調べるのかっていうことなんですけど、さっき言ったような考古学的な調べ方、古墳とか遺跡から発掘したものを見て考えるっていう話と、もう一つ、こっからですよ今日の話は、まあ、他国の文献に頼るっていうね。
なるほど。
他力本願です。
これだな、はい、中国だな。
イエス、中国。この時代というか、もうずっとそうですけど。
そうだね。
日本はもうずっと中国にお世話になりっぱなし。
そうですよ。
そう。だからその時も中国はもうすごい、言ったらもうだって三国志の時代ですから、三国志であんだけバリバリやっててよ、日本はやっとこさ稲作だって言ってるようなぐらいなのよ。
なんか最近ラーメンもさ、
はい、
日本食みたいになってるけどさ、海外の人からしたら、
うん、
中国から教えてもらったんだろうな、あんなもん。
まあほとんどそうですね。当時はまあ中国がまあ最強だったわけで、その時の文献っていうのでまあ調べることができますよ。こっからよ、あなた。ここで出てくるのが、ちょちょんちょんちょんよ。魏志倭人伝ですよ。
一番最初に中学校のテストに出て、漢字が難しいなと思った。
魏がね。
魏が。
魏難しいね。異人の異に鬼って書くね。魏志倭人伝っていうのが、まあ我々の歴史とか、まあ今でもそうですけど、こういう風に習います。日本ではね。これが3世紀に書かれてるわけですよ。この魏志倭人伝は。これに書かれてるのに、何が書かれてるかっていうと、邪馬台国女王卑弥呼っていう言葉が書いてある。
書いてあるんだ、
ここの書いてある書物の中に。初めての国家だというふうに思われてるんですけど、うん、今のところは、
うん
うん、いや、巻向くの大和王保険になるっていうところが分かんないのよ、ここが謎なんです。
で、例のあれか、奈良にあるのか九州にあるのかの話になるんだ。
まあそれもあるし、要するにもう文献が途絶え、中国の方も文献がないからね、なくなっちゃうから、
うん、
何も残ってないっていう、いわゆる空白の4世紀、謎の4世紀っていうやつなんですけど、まあ、ここに入ってくるんですけどね、邪馬台国女王卑弥呼、ここが紐解ければ巻向く、ここがイコール巻向くなのか、いや違うっていう話なのかっていうとこなんですけど、うん、まあそれがね、なんでこういうふうになってるのかっていうのを今日話したいなと思ってます。
興味そそるね、これは。
ほんまにそそってんかい
深いところまで突き詰めてないと思うよ、これ、この話は。
あんまりそんな、ね、読む人もいないよね、
うん、でも魏志倭人伝なんて、うん、単語しか覚えてない。
まあでもテストなんてそんなもんだからね、うん、今日はこの話ということで後半に続きます。後半に続く。魏志倭人伝、
うん、
なるんですけど、まずお前らに言うぞ、魏志倭人伝なんかねえからな。お前
なんでねえんだよお前
魏志倭人伝っていう書物はありません。
なんだよこれ。
正式にはですね、三国志魏書右岸戦費東夷伝和人城の略です。
なんだこりゃ。
日本のさ、うん、教科書が悪いよね。だってこういう教え方してるもん。だから俺たちは魏志倭人伝っていう本があるんだって思ってる人が多いと思う。あの30巻ぐらいあるのよ、三国志って。正史が、
あ、そこの中にちょこっとだけ書いてあるってこと。
その最後の最後に右岸戦費東夷伝っていうのがあって、
うん、
その右岸戦費東夷伝っていうのは、要は中国以外の野蛮な部族、
うん、
これの伝承、その中の野蛮な民族たちの中の和人っていう人たちがいて、その和人の話が最後の方にピュッて出てくる。
お
っていうことなんです。だからその三国志という歴史書の中の一部だと思ってください、はい、皆さんついでに言いますけど、今あなたが思った三国志というのを見ると、うん、あの張飛だ関羽だ張雲だとか出てきてワーワーやるとかいう話思ったでしょ。あれは三国志演義っていう小説なんですよね、
うんうんうん、
漫画とか小説になってるものは全部そうで、
うん、
この三国志っていうのは、今言ってる三国志っていうのはもう本当の歴史書です、
うん、
あの思っといてもらって、
はい、
著者はですね、陳寿っていう人。
陳寿、
陳寿ね、陳寿。その陳寿という方、この方は、まあ、三国志の時代が終わって、三国志って3つ魏蜀呉っていうのがあったんだけど、結局、勝ったのは秦っていう国なんですよあれどこ行ったんだ魏蜀呉って話なんで、要は 魏も蜀も呉もなくなっちゃった。で最後秦、高田秦の秦だねっていう国が最後はまあ勝ちました。いろいろあって、でその秦の国の、家臣です、この陳寿というのは。でも3世紀の人です。だ非常に書いたのは、言ったら記憶がフレッシュな状態で書いてます。
おお、結構じゃあ、
だから結構信憑性が高いと言われて
る。そうだね、あの、うん、書物としての信頼性がある。
そう、この中にその和人のことが2000字出てきます。2000字
なんだ。
その邪馬台国だとか女王卑弥呼っていうのが出てくるんだけど、
うん、
まあ、ちなみに邪馬台国って書いてるのは1箇所だけですけどね。
うんうんうん、
はい、でまあ出てくるということ。
ちょっとさ、一個質問なんだけど、この当時の日本は文字がなかったのかい？
文字がなかったんじゃないですか。いや、あったらだろうけど、書物として残せてないんじゃない？多分あったし、どっちかというと中国語じゃない？ほぼ。一応、便宜上も魏志倭人伝という言葉を使いますね。これには何が書いてあったのか。大きく言うと二つ。
うん。
一つは、当時の和、っていう、まあ、これ日本だよね、和に女王卑弥呼が治める邪馬台国があったよって書いてある、
うん
うん、で和っていう字もちょっと下げすんでるんですけどね、これ人弁に委任の意ですけど、委任状とかの意ね、うん、これはね小さいっていう意味。
あ、そういうこと。
いやいや、邪馬台国がどこにあるのか、
うん、
あとその和人ね、和人の風習とか、うん、あとはどういう動植物があるかっていうことが書いてある。
うん、
これが2000字でだーっとまとめて書いてますと、うん、とね、邪馬台国までの生き方が書いてある。
じゃあ中国から邪馬台
見て、そうそうスタートして中国スタートでズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンズンって行って、
うん、
どうつくのかっていうのを書いてるの。だったらわかるじゃんって思うでしょ。
そうだよ、わかるじゃない、九州なのか。
これがわかんねえんだよな。
なんでわかんねえんだよこれ。
今から言うから、 おじさんがさ、
う
ん、
言うて言うて。
これまあ端折ってますよだいぶ、
うん、
あのだいぶ端折ってるけど、大まかに言うとまず大宝郡っていうのがある。それは今のソウルの北側の方です。
はいはい。
でそこから和国は南東の海の中にある、要は島国だよって言ってるね、
うんうん
うん、で大小の国や村が30ほどあるよっていうことが言ってます、
うん、ああそうなんだ。
でその大宝郡から、海で朝鮮半島をの西側をですね、
うん、
陸に沿って船で行きます。南にずっと下って行って、うん、あるところから東に行ったりするとクヤ韓国という国に行きますと。でこのクヤ韓国っていうのは、うん、まあ、プサンあたり、今の、まあ、朝鮮半島の南端あたりですね。
なるほど、プサン、
うん、あたりに、まあ、到着するよと、うん、でこっからちょっと行くと対馬国、ここ本当は南里って書いてあるんだけど、まあ、ここは端折ってますけどね。ここから対馬国、これは対馬のことです今のね、長崎県。一大国って言うんだけど、これ壱岐の国
ね。壱岐だね、
壱岐、壱岐の国がある、うん、で次が松露国っていうのにつきますと。でこれはね、唐津市に松浦っていう場所があって、そこに行きます。で、うん、次が糸国に行きます。これは糸島市、そう福岡県糸島市。こっからちょっと怪しくなってくるんだけど、次が那国に行くと。で那国っていうのは昔金印でさ、和の名の国の王って書いた金印がさ、
ね、うん、
出てきたよっていう話だったでしょ、
うんうん、
それその那国だと言われています。その那国、これが福岡市なのか、まあ、その辺って言われています
。博多の辺か。
次が分かんない、これが文国って言って不可思議の不だね、
うん、
に弥生の矢って書いて文国。ここがね分かんないのよ。この文国まで着いたら次がですね、ここまでは南里南里って書いてあるの。南里行ったら着きます、南里行ったら着く、
うん、
こっからいきなり南へ船で20日行くと東馬国に着きますって書いてるのよ、
うん、ああそうなんや。
ちょっと書き方が変わったんです。南里から船に20日。
これなんか見てるとなんか九州っぽく感じるよね。
でも船で20日だぜ。
いやでも奈良までさ行けるか、ちょっとモーターも何もないんだよ20日で、
うん、まあね。でも今ここまで何里何里で来たのにいきなり20日とか言い出したわけで、その東馬国に着きます。で東馬国に着いた、東馬国っていうのは投げる馬の国、東馬国。そこからさらに南に船で10日、
うん、
そして陸路で1ヶ月行くと邪馬台国に着きますって書いてあるのよ。
よくこんなん調べたね適当じゃねえよこいつ。
でも最後やばくない？最後アバウトすぎるやろアバウトすぎるやろ。ここまですごい細かく書いたのよ。対馬、壱岐、唐津、糸島、福岡まで来たのにさ、
うん、
いい感じで来たのに急に20日とか10日とか言い出した。ここが分かんないから、どこにあるかが分かんないっつう話。
こいつのせいだな全部
これね、実はあの書き換えられたかもしれないっていう話があるのよ実は。
あそうなの。
うん、だってさ、一応正式な歴史の書物だから、
うん、
皇帝に出すわけよ、これ書きましたって言って、うん、それで書く人がさ、今まで何里何里何里って書いてて、いきなり東馬国あたりから何日って書き出したら、おいおいおいってなるでしょ。いきなりアバウト、いきなり単位が変わったけどってなるわけ、うん、だからそこまでバカじゃないでしょと。だから書き換えられた可能性があるというふうにも一説では言われてます。まあ、とにかくよくわからない。だから場所がわかんないっていうのはこれ、これね。
でもなんかね、はい、こう出土してくるものがね、これから増えてくればね、うん、でも奈良もすごいけど、ね、九州もこの間もあったもんね、この邪馬台国はやっぱり九州なのかみたいな話あったじゃん、
う
ん、
そうね、九州が自然なんだろうと思うけどね、この感じだと。
そうだよね、うん、どう考えたってだと
は
思うけど、
それはいろいろ大人の事情がある。まあそういう感じで、まあ、生き方が書いてますっていうのが一つで、魏志倭人伝の続きですけども、
うん、
これがね結構興味深いんだけど、うん、倭人の様子、当時ですよ3世紀の倭人の様子が書いてある、
うん、倭人って日本人のことでしょ。
日本人のことどんなことを書いてるかというと、抜粋すると、
うん、
大人も子供も顔や体に入れ墨をしていると。
お前ブレイキングダウンじゃん
いやいや、そういう感じじゃないと思う。
じゃないの。
あの、のぼり竜とか入ってないと思うんだけど、あの、顔にさ、あの、本当に線みたいな、こう、縦線みたいなのが入ってるね。
ああ。
うん。っていうふうに言われてます。
沖縄の人もそうだよね。
ああ、そうそうそうそうそうそう。ね、だから、縄文人もそうなんだよね。うん、基本的に。だから、その当時からあんま変わってないだと思う。でこれは何でかっていうと、水に潜って漁をするときにこの入れ墨があるとサメに襲われにくいらしい。
そんなことある？
うん、なんかでもそう書いてた、書いてるみたいですよ。でこの入れ墨は国や身分によっても違うと。
なるほど。
あとこっからワンダーさん、ちょっと風俗は乱らでないって書いてるんですよ。
なんですか、やっぱりその俺みたい
な。いやいやいやいや、
一本槍の、
いやいや一本槍の立った、
まっすぐな、
まあまあ、まっすぐな、そう、ま、うん、っすぐな風俗は見たらでない、
この女じゃないともう俺は絶対に抱けないみたいな。
まあまあ、あの一途なったんですかね、
鍵と鍵穴の関係だからっていう。
どこでどう見てそうなったのかよくわかんないですけど、この風俗見たらないって書いてある。あと男子は髷を見えるようにして言って、うん、木綿を頭に巻いていますと。あの縄文人の髪型みたいなやつです。
あんな感じなんだよ。
になってます。で女子は髪にかぶり物をして後ろで束ねている、
うん、
で服は一重のような、まあ一枚の、布にの真ん中に穴を開けてそこに頭を通していると。
なるほど。
で要はこう腰帯みたいなの縛ってるみたいな感じの、要は一枚の布をかぶって、まあ雨の日にゴミ袋をかぶるスタイルね。
漫画日本の歴史の、
ああ、そうそうそうそうそうそうそう、
あそこに出てくる人たちみたいな感じ、そ
うそうそう、ああいう、でもあのまんまだと思う、うんうん、っていう感じらしいです、
うん。
で、日本人は稲作、あと養蚕ね、蚕、お蚕様、をしていて絹織物を作っていると
、すごいね。
で、そうでね、牛、馬、虎、豹、羊、カササギ、これはカラスですけど、はいないと書いてますね。だから牛も馬もいなかったんですよ、この時。
虎、豹、羊はわかるけど、牛と馬いそうだけどな。
だから輸入品なんですよね、牛と馬って。
カラスもいないの？
欧州のカラスみたいな、なんかね、体が白いカラスなんですけどね。今でもね、佐賀県の辺にしかいないそうですよ、このカササギっての。
これ見てみたいな。
なんかね、写真出てきます、カササギでくくると。
カササギね、うん。うん。
はい。でもさ、なんでこれがいねえって思ったんだろうなと思ってさ。
そもそも、あの、ここのにこの人は行ったんだろうかと思って。
行った人の話を書いてる。
あ、そうなんだ、
うん。そうそう、あの、いろんなお届け物とかしてるからね。要は、行ったり来たりしてるわけで、もまあこういうのがまあいなかったって書いてあるっていうことですね、はい。あとまあ大まかなところで出来事が書いてるんですよ、何年に何したみたいな感じ、
う
ん、紀元5だね、238年、女王は皇帝に貢ぎ物をしたって書いてあるね、うん。で240年、2年後に、倭国に使いを送り、まあ、中国側から倭国の方に行ったと。でその陰と樹っていうのは何かこう何だろう、それを束ねる紐みたいなもんですけど、うん、その樹を倭王に捧げた、
うん。
で金の織物とあと絹、絨毯、刀、鏡、あと祭物を与えた。で倭の王は感謝の文章を皇帝に記した、こう書いてある。ありがとうと書いてある。で244年に倭王は皇帝にもう一回貢ぎ物した。で248年に、卑弥呼とクナ国っていうのが、この卑弥呼の邪馬台国と敵対してた国があるんですけど、このクナ国と争いをしていると、
うん。
でその中国の皇帝から黄色い軍旗を持たせた。この黄色っていうのはね、魏志倭人伝の魏の国のシンボルなんですよ、
うんうん。
だからお前はこの黄色チームだからということで、この軍旗があれば、あ、この魏の応援を受けてるんだっていうことで相手がビビるから、
うんうん、
だからこれ持ってけっていうことで、要は錦の御旗みたいな感じよね、
うんうん
うん、そういう感じです。ただしかし卑弥呼はもうこの年には亡くなっていて、大きな墓を作った。直径は144メートル、一緒に埋葬した、一緒に埋められた奴隷は100名、
うん。
卑弥呼の次に男王が男の王様が立ったけども うまく収まらずに殺し合いになって1000人ぐらい殺されたと、
うんうんうん、
でその後卑弥呼の一族の伊予、まあ、伊予とか豊とか言われてますけど13歳の女性、この人もシャーマンですけどね、が王になりやっと国が安定した。
へえ、そうなんだ
っていうことが書いてある、うん、かなりしっかり書いてるわけよ。
すごい結構細かいから信頼できそうな書物だよねこれね。
そうそうそうそう、簡単にまとめると3世紀の中頃に邪馬台国の女王卑弥呼が女王であったよ。で、うん、ただ場所はよくわからない邪馬台国ね、うん、で大きな墓を作ったということが書いてある。卑弥呼の後継者は伊予もしくは豊という方が継いだというふうに書いてある、うん、ここまで読むと分かりますけど場所が分かんないから九州説なのか畿内説なのかっていうのが主に2つね、
うん、
出てきたわけですよ。他にもいっぱいあるんですよ説は。あるんだけどまあ主なのはこの2つ。このうちの畿内説を唱えてるところの強いのがこの巻き向くっていうところなんですよ。
九州からすると陸の孤島だよね。もうそっちまで行こうとすると、あ、海から行けるのか。
海で瀬戸内海からね行ったのかもしれないし、まあ分かんないですここは ね、
そうだね。
だってこれさ、これだって江戸時代からこれずっと話し合ってるらしいですよ。これあの決着がついていない、
うん、
なぜこれが重要かっていうと、なんとなく別にどっちでもいいじゃんって思いがちなんだけど、
うん、
それがそうはいかないんですよ。なんでかっていうのを話しますね、
うん、
まず畿内説だったとしましょう、
うん、
畿内説だったとすると、
うん、
邪馬台国が奈良にあったとします、
はい、
そしたらもうすんなり卑弥呼、豊、そっから大和王権に行ってる、
うん、
だから卑弥呼っていうのはこの大和王権の初代大王ってことになるっていう形なのよね、うん、シンプルなんですよ。九州説だとするとこの大和王権が奈良にできたことは間違いないから、この大和王権が邪馬台国のとか邪馬台国連合とか邪馬台国のその次の国を打倒して巻き向くに首都を作ったっていう風に考えられるわけね、
うんうん、
だから卑弥呼は、その大和王権の先祖ではないみたいな考え方になるのよ。
難しいな。
そうだからそのままシンプルに来たか、いやいや一回も邪馬台国がいなくなって大和王権が立ったかっていう、うんうんうん、ただここでこの中国にも文献がなくなった、
うん、
なぜかというと三国の後国が乱れに乱れたんですよ。
乱れたんだ、
うん、八王の乱っていうのがあって、その、うん、そっからねずっと乱れて150年ぐらい記録がないんです、
うん、
要は日本側もどこに朝貢していいか貢ぎ物を送っていいか分かんない。なんでかというとバラバラだから、文献が残ってないから何も分からないっていう状況だから今は考古学だけでしか分からないっていう状態なんです、うん、この4世紀について。
なるほど、
そう
出てくるものにしか分かんないんだ。
そうなんです。でまとめますよ最後で、今回じゃあ今日のタイトルですよ、私たちが桜へ巻き向くに行く理由。理由と書いてわけと読む、
本気と書いてマジと読む。
そう、巻き向くにはですね、まあこれ最古級一番古い巨大前方後円墳である箸墓古墳があります。
箸墓古墳、
箸墓っていうのは箸はねお箸の箸だね、で墓古墳というのがあります。これは考古学的にというか、科学的に240年から260年ぐらいに作られたと言われています、
うん、ほうほうほう、
そのなんとか炭素法ってちょっと忘れちゃったけど、うん、なんかそういうのがね分かるらしい。この魏志倭人伝に書かれた規模にも近しい、
うん、ああじゃあもう
あんた早いな、あんた早いな、手のひら狂おやな。
そんな決め組のキャラクターいませんけど
箸墓古墳っていうのが本当に今卑弥呼の墓とも言われている、ただまあ確証はないけれど、でもまあ要するに分からないわけですよ。分からないっていうことはロマンがあるっていうことなのよ。
確かに。
結論、今日の結論言いますよ。ロマンがあるから我々は行くんだっつうことなんですよ。
マスト。そうだね。
そう。最後はしょぼいけど。でもロマンがあるじゃない。そこにはさ、わからないんだ。
そうだね。
その分からないけど、この箸墓古墳っていうこの3世紀の中頃に作られたであろうめちゃくちゃでかい前方後円墳をみんなで眺めようぜという、こういう話なんですよ。
桜井市って結構あのアクセス良くないよね。で奈良からもまあちょっとあるしみたいな感じじゃない。
まあそうそう、だから特急とかで、だから近鉄とかで来ようと思ったら結構まあ乗り換え乗り換えみたいになっちゃうね。
そうだね。
うん、JR でも奈良まで来てからそっからもう30分ぐらいあるからね。
だから逆に名古屋からだったら1本だね、うん、
ああまあまあ、だから大和八木まで行ってみたいな話かな。なかなかこう桜井行くことないですから、ということで、まあ我々今回このロマンを追い求めて行くんだと、こういうね今回の私たちが行く理由という話でございました。どうですかワンダーさん。
いやでも桜井市は大宮神社、長谷寺、ね、丹山神社、うん、もういろいろね日本古来の、さっき最後さんが言いましたけど三輪さんね、うん、もう山自体ご神体ということで、
そうね、もう
本当にパワースポットがたくさんありますから、
うん、
ぜひそういったところの古墳を見たいと。しかも僕はあの古墳のこと詳しくないんで、西郷さんにちょっとご指導いただきたい。
僕も詳しくないですけど、そうね、なかなかでも行くことないから一生に一度は。
奈良とさ京都は何回も行くと思うね。でも桜井行くかなっていう
行かないよね、行かない、
と思います、はい、私もも
う一つロマンの話でいくと、あの大和猛っていう人いるじゃない、
うん、
日本神話に出てくる、
うん、
あの人がさ、大和は国のまほろばっていう歌を時世の句ですけど読んでるんですけど、
うん、
それは大和の国は本当に美しい国だっていうことを言ってるんですよ、
うんうん、
奈良盆地の感じがね、
うん、
その言ってたであろう、それを大和猛も見たであろう景色っていうのも見れます今回。
それいいね。
こういう、あ、大和盆地のこういう広い何もない感じを見て、でもすごく緑が美しくてみたいな感じを思ってたっていうふうに。
いいね。大和爆心は出てこないの。
いやいや、誰、
大和爆心
誰それ、何大和爆心って。
あのびっくりマンで出口
やな。あの人もどっちかっていうと大和王家の人だからね、あの、
はい、大和人帝からねちょっと、
そうそうそうそうそう、
昇格した感じの、
あいつらは次回に向かってたけどね、
そうそうそう、
俺たちは桜井に向かうからね。
そうだよ、
懐かしいわ、ビックリマンの話。小難しいことは言うつもりはないんですけど、みんなでね、まあ、楽しくやりましょうやっていうことで。いや
よかったよ、
ちょっと熱くなっちゃった、恥ずかしい。
奈良に住んでるとさ、他の都道府県と違ってさ、はい、イニシエに触れる機会が結構あっていいね。
イニシエにしか触れないんですよ。名古屋だって三英傑のことにいっぱい触れるじゃないですか。
戦国時代だから、うん、名古屋駅のね西側行くともう太閤通りとかさ。
いやいや、花あるじゃない、花があるぜそっちの方が。
いやでも意外と外国人がいるのは奈良の方が多いでしょ。
いやいやさ、外国の人が好きかもしれんけど、それは京都に近いっていう理由もあるかもしれんし、土に埋まってるもんをさ一生懸命で出したぜっていうよりか、やっぱりババーンって白でかい金の社長公みたいな方がさ花あるって絶
対。凹凸のねところはあるかもしれんけど、
だからよくわかんねえから、まあよくわかんないからいろいろ考えることができる、できていろんなこう説が出てくるっていうことなんだと思うから、まあそれはそれで面白いけどね、実際にやっぱり見た方がいいなと思って、今日実はね巻き向くじゃないんですけど、唐子鍵遺跡っていうところに行ったんですよ。いやいや家族で、弥生時代の観光集落なんですけどね、はい、やっぱそこで出土したやつとか見たら、やっぱりあ昔の人こういう生活してたんだ、なんか俺らと同じようなもん食ってんなとかやっぱ思うからさ、やっぱ現地に行ってみるとかがやっぱりすごくいいと思うんだよね俺。
一番気になるのはボクサーパンツを履いてたのかトランクスを履いてたのか。
履いてねえよ、フリーダムだろうが
いやいやいやいや、
フリーダムだよ。
下着はないのかね。
フリーダムですよ。
絹織物でしょ、養蚕してるって書いて
た。いやいやいや、じゃあ絹のパンツ履いてたのかな。
絹パン
履いてんの、ちょっとツルツルしちゃってなんか気持ち悪いな、なんか夜寝てると
絡んじゃって、
なんかエアリズムみたいな感じ。
そうそうそう、
でも絹だけだとやっぱ冬は寒いと思うんだよな。
腰回りは藁とかこういったもの、
まあまあ毛皮とかなんだろうねきっとね。
絹は肌触りがいいから、その上に勝手に想像して もう卑弥呼もそんなこと、そんなパンツ履いてたんだな。
もう俺はもうゴアテックスがよかったよ
そりゃそうだよ。本当にいい時代生まれだね俺たち。
平和な時代ということでこういうことを考えれるわけだから。
なかったんだ卑弥呼時代は。軍勢が
だって軍勢なんか履いてる場合じゃないの、争ってんだからさ。ないないないない、そんなもう亀の甲羅焼いてたんだから
いやあれじゃないの、卑弥呼とかブラジャーは亀の甲羅だったかもしれ
ない。いやいやいや、卑弥呼さんブラジャーしてねえって。
してないの？
ノーブラでしょ。そりゃそりゃそうだよ。いやいや、そんなないでしょ、そんな中そんななんかつけるものなんか。
じゃああるんじゃない、なんかそういう。
あるかな、そんなんかあのなんだろう、南の島の人みたいななんかつけてないよ。そんなココナッツのカラーみたいなやつつけてないよ。
ちょっと先っぽだけアジサイで隠すとかないの？
そんなおしゃれなやつつけてねえから。ちょっとしたヌーディストビーチでつけるやつつけてねえから。くそ、どうクソなのかよくわかんないけどなんでそこを期待してたかよくわからんけど、まあ、古墳ツアーということで来ていただける方、皆さんね本当に、ありがとうございます。またね古墳ツアーがいつまでできるかどうかも分かりませんし、まあ、違うこともやりたいなと思ってるので、まあ、また次の計画もしたいなとは思いますが、我々もまた楽しくねやっていきましょう。ワンダーさん、
またいろいろ
ね、夏も来るしさ、いろいろあるじゃない。
あっという間に1年過ぎていくからさ、
ね、あっという間
に過ぎるよね。置いとかないと。
そうそう、予定を禁止しとかないと、禁止集団にならないとダメだから。
楽しいこと先に置いてね。
そういうこと。
置かないとね。
そう、そういう風にしていきましょう。今日は終わりますか。あとなんかありますか。なんか言い残したことないですか。大丈夫ですか。
いろんな人とまた新しい人間関係というか、新しい方と会えて、桜井という土地で交流できると嬉しいなと思いますけどね。
おかげさまでね、本当にありがたいことですよ。遠方からも来ていただいて本当に。
本当にね、ありがたい話で。
あた、そうだよ。北海道から来るんだから。北海道から来るってすごいぞ。
奈良の桜に来たことないんだろうから、まあまあこういう機会じゃない。
奈良の人でも行くか行かないかだから、ね、そうそうそう、こういう機会だから、まあ、だから本当にありがたいなという、ありがたいですよね。そうそうそう、
ありがたい、うん、本当に、
ね、ありがたい、
ね、こうご参加いただけることが、ね、励みになりますね。
本当にありがたい、はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあ終わりましょう。
ということで番組の感想についてはメールアドレスでいただけるとありがたいと思います。メールアドレスは負けられないぜ @gmail.com、 負けられないぜ @gmail.com、X のポストについてはハッシュタグでひらがなで絶負けでポストをお願いいたしますということです。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、
じゃあさらっと終わりましょうか。本日のお相手はワンダーと、は
い、西郷さん
でした。
でした。
負けられないぜ
絶対に
諦めきれないの。
アホやから使命、使命、
卑弥呼様
いややわ、そんな人そういう目で見といて。卑弥呼様のこと、俺の卑弥呼やねんから。
古墳ツアーの時はあの髪型でお願いしますよ。
卑弥呼ヘアスタイル変わるな。景色